週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
突然ですが、今日12月14日は、はい、あの赤穂浪士四十七士が討ち入りをした日、忠臣蔵の日だそうです。
それはそうですね、
今からね、およそ300年前の今日、そんな大きな事件が起こっていたかと思うと少し感慨深いですよね、今週も気になるトレンドを取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、機能性ウェア最前線。発熱・高温を売りにしたユニクロのヒートテックが今年も大ヒットを続けていますが、最近こうした機能性ウェアと呼ばれる商品の開発が目覚ましい進化を遂げているようですね。編集長、詳しく教えてください。
はい、綿はね、シワになりやすくて困るとか、化繊は静電気が怖いとか、
パチパチ、
うちで洗えないのが面倒といったようにね、不満いろいろありますよね、この不満を解消する機能性ウェアが続々と登場しています。日清防滴スタイルではシワを防ぐ薬剤を生地と糸の最深部まで浸透させて、定着させる技術を3年がかりで開発して、シワを 95% カットすることに成功しました。共同開発した青山商事が発売した綿 100% のシャツ、ノンアイロンマックスの、売れ行きは好調で、初年度の販売見込みを20万枚に上方修正しました。
アイロンなしっていうのは嬉しいですよ ね。
でインフルエンザに対抗するウェアも注目を集めてるんですね、春山商事はスーツ素材に光触媒作用を持つ二酸化チタンを繊維に付着させる加工を施して、スーツについたウイルスを活性化させるというウイルスクリーンスーツを発売して、現在計画の3倍以上の売れ行きだということです。あとクラボもウイルスの増殖を抑える消毒成分を繊維に結合させる加工技術、クレンゼを開発しました。すで、にこの技術を使った医療用の白衣の発売が決まっていて、子ども服といったように一般医療の分野の商品化も進行中です。他にもライトオンが発売した洗えるダウンジャケットや、静電気を帯びやすいポリエステルの弱点を克服した低塵の静電素材ビーウェルなど魅力的な商品の開発が続いています。
その2、マックカフェ。かつてはマクドナルドのコーヒーはまずいという評価も多かったようですが、昨年のレギュラーコーヒーの刷新で成功を収め、さらにこの冬にはシアトル系のコーヒー市場に進出し、うまいコーヒーの代表格スターバックスに挑むようです。マクドナルドのコーヒー構成はどう展開するのでしょうか。
マックのコーヒーね、本当に美味しくなりましたよね、で日本マクドナルドは先月コーヒーの新ブランドマックカフェを立ち上げました。当初は東京の店舗を中心にカフェラテ、カフェモカといった新メニューを販売して、その後全国展開する方針です。マックカフェの武器となるのは S サイズ190円といったようにね、競合他社より2割から4割安く設定されている価格なんですね、味を向上させるために店には独自に開発したエスプレッソマシンを導入しました。この2つの武器でスターバックスが周囲に立つ高価格帯コーヒー市場で1位になりたいと野心を燃やしてるんですね、肝心の味なんですが、マックカフェのカフェラテを飲んでみると、苦味があるシアトル系のコーヒーとは味の傾向が違うんですね、ラテのベースとなるエスプレッソはコクはあるけれども苦味が少なくて、甘みが後に残るように重視したという狙い通りね、飲みやすいのが特徴です、言ってみればグビッと飲み干せるラテといったような感じですね。
飲んでみたいです、
二番煎じではない独自の味を提供していることからね、既存のコーヒー店にとってマックカフェは強敵になりそうです。
その3、美肌鑑定。この
この時期は北風やエアコンの影響でお肌が乾燥しがちなんですよね。女性にとってその時々のお肌の状態が分かるのはありがたいことですが、このほど美肌鑑定なる美容ツールが誕生したと聞きました。編集長、これすごく気になります。詳しく教えてください。
気になりますよね。
どんな感じですか、
う
ん、
これ携帯型美容ツール美肌鑑定というものなんですが、バンダイとファンケルという異業種のコラボで誕生したユニークな商品なんです、うん、肌の状態や日常生活についての質問に答えていくんですけども、それと肌の水分量を実際に測ってね、肌の状態をオリジナルの単位肌根としてね算出するという仕組みなんですね。
肌の値と書いて肌根、
はい、商品開発の背景には、本格的なスキンケアを始める20代前半の女性の半数以上がカウンセリングを受けたことがないという調査結果があったんですね、うん、実用性を見ると、液晶画面に出される10の質問に答えた後、本体先端のセンサーを頬に当てると、はい、肌の水分量と肌根が数秒で弾き出されます。
ちょっとビクビクものですね、これ怖い、
ピッと出てますよねでデータは90日間保存されて、水位もグラフで確認ができるんですけれども、液晶画面の表示がやや荒い点は3570円というね、実勢価格相当というような印象を受けました。手にすっぽり入る大きさなんで、カバンのちょっとしたスペースに入れやすくて使いやすそうです。継続的に使えばスキンケアの参考にもできますよね、
はい、使ってみよう。
その4、 ANA 新ブランド。全日空では来年2月から新しいサービス、インスピレーションオブジャパンを開始するそうです。
これどんなサービスなんでしょうか。
はい、全日空は来年2月から導入する新しい機種をきっかけに、ニューヨーク線などの、ね、長距離路線でインスピレーションオブジャパンというのをスタートさせます。全クラスの座席やサービスというのを一新するんですが、特に充実するのはビジネスクラスです。新しい機体では座席の配列が従来の2列3列2列から1列2列1列へ変わってね、座席を互い違いに配置することで従来比で約 150% の個人空間というのを確保したんです。
ゆったり感があるってことですね、うん、
寝ている時には座席をフルフラットにできて、テレビにはタッチパネル式液晶を採用して、あと機内食は30種類以上のメニューの中から料理時間帯とも自由に選べるんですね。さらに快適な寝具やアロマグッズを備えて、世界で初めて航空機内に温水洗浄便座を設けるといったようにね、機内での一食住すべてをグレードアップさせるというわけです。
はい、旅行が楽しくなりそうです ね。
その後、黒船ツイッターは時代を制するか。アメリカ発のミニブログサービスツイッターが今脚光を浴びているようです。編集長、このツイッターを取り巻く現状について教えてください。
はい、これね、わずか140文字以内のね、つぶやきのようなコメントを投稿できるツイッター、
はい、
これがね、今急激に利用者を増やしてブームにもなっているんですね。ソフトバンクモバイルや KDDI はこの冬の新製品の発表会をツイッターで実況中継したんですね。ヤフーや楽天は手掛けているショッピングサイトの価格情報をね、随時投稿してるんです。あと朝日や毎日、産経といった新聞社もニュースをツイッターで伝えるといったように、ビジネスにつなげられないかと注目する企業が非常に多いんですね。
ツイッターでライブコンサートの模様を実況したりとか、ツイッターで活動状況を伝える政治家も増え始めたりとかね、もう裾野はかなり広がっているようですね。実際今どんな状況なんですか。
確かにね、ツイッターを利用する人やページビューはこの春以降急激に増えています、9月には利用者が200万人を突破して、月間ページビューは3000万を超えたと推計されていて、わずか半年ほどで数字をおよそ10倍に伸ばした計算になるんですね。
すごい比率ですね、
ただ100万人以上の利用者を抱えて、数十億の月間ページビューを誇る SNS 大手のミクシーやグリーといったね、コミュニケーションサービスにはまだ及ばないんですね、このツイッターには他の SNS やブログと差別化される魅力も多くて、競合するミクシーやグリー、アメーバといったようなものも徹底抗戦の構えを見せています、
はい、
番組の後半ではこのツイッターについて詳しく検証したいと思います、
はい、皆さんが気になる話題はありましたか。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、
今回は黒船ツイッターは時代を制するかと題してお送りします。は
い、一度にたった140文字の情報しか伝えられないというツイッター、一体何がすごくて企業や一般ユーザーはどこに魅力を感じているんでしょうか。
ツイッターは利用料は無料でブラウザーで閲覧できて、投稿コメントは基本的に全てのユーザーに公開されます。つぶやきを読み続けたいユーザーを選んで登録すると、そのユーザーの投稿が自分のブラウザや専用ソフトに表示されていくという仕組みです。でこのツイッターの最大の強みはリアルタイム性と伝播力の強さですね。はい、ツイッターでつぶやかれたコメントは一瞬で大量のユーザーに届けられます。受け取ったユーザーが有益だと感じたコメントは繰り返して投稿される習慣があるためにね、情報がネズミ算式に伝わります。ツイッターは SNS、ブログ、電子メール、メッセンジャーといった特徴を合わせ持ったこれまでにない新しいコミュニケーションツールと言えるでしょうね。はい、その可能性には IT 業界も注目していて、 Amazon や Google、Microsoft といった大手が相次いで Twitter との連携サービスに進出しています。ビッグローブや Goo などの、ね、ブログも Twitter との連携を開始しました。はい、さらには携帯対応も進むといったように Twitter の進化はしばらく続きそうなんですね。
こんな動きを見せられては競合他社も対抗策を取らざるを得ませんよね。
そうなんですよね。でミクシーとグリーはね、ツイッター同様に短い文をリアルタイムで投稿できるサービスを開始して、グリーはツイッターに投稿されたつぶやきを取り込める機能も追加しています。はい、さらにミクシーとグリーはゲーム機能の強化で差別化を狙うんですね。あと芸能人ブログで人気のアメーバを運営するサイバーエージェントは今月基本的にツイッターと同様のサービスアメーバナウをスタートさせます。アイドルやタレントといった芸能人も日常をつぶやいていく予定ということなんですね。楽しみですよね。
面白そうですよね。競合他社の間の戦いも過熱していますけれども、ツイッターを睨んだ他社の対抗策もかなり強力見えますけれども、それでもツイッターのこの急成長が止まらないわけっていうのはどこにあるんでしょうか。
ツイッターには、ね、隠れた優位性があるんですね。連携するサービスを開発するために必要なプログラムが無償で公開されているということなんです。そのために、ね、一般ユーザーや他社がツイッター関連のサービスを開発できるんですね。だからこそグリーなどの競合他社が連携サービスを提供できるということなんです。ツイッターの使い勝手は費用ごとに高まってるんですけども、一方で弱点もあります。それはね、収益性なんです。利用がね、無料というのはユーザーにとっては非常に嬉しいことなんですが、ツイッター本体は儲かっていないということなんですよね。まず利用者を増やしてコミュニケーションの基盤を築くのが当面の目標としていて、現状は利益を追求していないんです。ツイッターを活用したビジネスも成功例はまだ少ないのが現状なんですね。
収益性についてはまだまだというのがツイッターの現状ということですね。はい、でもこれだけユーザーが増えれば将来性を見込めそうな気がしますけれども、今後どういう展開見せていくんでしょうか。
まあ、確かにね、ツイッターが大きな潜在力を秘めているっていうのは事実でしょうね。特にリアルタイム性は最大の武器で、アメリカのデルのようにタイムセールの情報を投稿して売り上げを伸ばすサイトも増えてきました。ユニクロはタイムセールの告知をつぶやいてリアル店舗への誘導を図るキャンペーンを行っているんですね。そしてもう一つの可能性が見えるのが位置情報の活用です。ツイッターは投稿されたつぶやきに位置情報を付加する機能を標準化する準備を進めているんですね。これによって特定の場所にいるユーザーを検索して情報を送るといったようなことが可能になります。
はい、じゃあこれからどんどん進化するツイッターなんですね。はい、まあ、それにしてもメールに始まってブログや SNS、 仮想空間につぶやきと、これだけコミュニケーションサービスが乱立する中で生き残るためにはどのような部分がポイントになってくるんでしょうか。
今後ね、コミュニケーションサービスはオープン化の波から逃れられないということで、はい、差別化はこれまで以上に難しくなると見られています。そうなると利用者にとってサービスを選ぶ理由というのは、まあ、人とね、どういうふうにつながっているかということだけになるんです。はい、サービス提供者の勝負は今どれだけ利用者を集められるかという点に絞られてくるでしょうね。
はい、
このツイッターの情報は現在発売中の日経トレンディ1月号にも詳しく掲載されています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週は黒船ツイッターは時代を制するかをお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
宮田さん、ツイッター使ったことあります
か。私は実際自分ではまだ使ったことがなくて、これから使おうと思ってるんですけども、友人が小野陽子さんのフォローをずーっとし続けていったところ、小野陽子さんが自分をフォローしてくれたって言ってすごく喜んでました。
なるほどね、そういったね、そういうなんか有名人を身近に感じられるっていうところも人気の一つ、魅力の一つなんですね。で、今どこも必死なんですね、このツイッターを利用して差別化しようとしてるんですけど、結局これが進んだところどうなるかというと、ゲームもできて、そういうツイッターみたいなこうつぶやきもできて、もうそういうコミュニケーションサービスがあって、つまりどれも結果的に同じようになっていく、そういうようなことになっていくわけですね。
同じようなサービスがどこでもできるような感じになってしまっている状況、
そういうのとこがもう来るんだろうなという気がしています。まあ、その中でね、はい、こうつぶやきっていうのをどうやってまあビジネスに利用していくかっていうね、企業側もねすごく注目してますからね、はい、まあ、ここのところの広がり方は非常にすごいものがありますからね、ちょっと見守っていきたいですね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。